たゆたう酒の中で泳ぐのは桜の花びら。月を肴に響く太鼓と笛の音を聞きながら楽しむ宴。悪くない。いや、むしろ素晴らしい。素晴らしいよ。そうは思わないかな、君も。
いや、先生。仕事サボって何やってんすか？
私はね、編集君。人生とは実に儚いものだと嘆いているのさ。こうして景色を楽しめるのも、酒にこの身を預けられるのも、笛の音に耳を傾けられるのも、人生の中でほんの一時、私が私を忘れられる時だけなのさ。それは実に悲しく虚しい。ねえ、君はそんな私に同情をしてくれないのかい？
無理です、無理無理。だってもう締め切り過ぎてますし。はーい、酒没収って、何ですかこれ。ファンタじゃないですか。あんた風流舐めてんのか。
私の人生最大の不幸はね、編集君。君のような鬼を私のそばに近づけてしまったことさ。ああ、今でも鮮明に思い出せるよ。あの日、黄昏の海の中、溺れてしまいそうだった私に、甘美な微笑みを向け、手を差し伸べてきた君の顔を、私は心底君を信頼し、信用し、そして感謝した。しかしそんな君を信じきってしまった私に待っていたのは、楽しい物見遊山でも何でもない。この薄暗い部屋への監禁、軟禁、恐喝、強制。まったく信じられないね。
人聞きの悪い言い方やめてくれませんか？というかここはあんたの家でしょ？
犯罪者は往々にしてそういうのさ。責任という名の泥を人にすりつけ、そのくせ己の体は綺麗なままでいようとする。まったく君は卑怯なやつさ。そんな君に泥を塗られる私の苦悩などわかるまいよ。こんな風に月を相手に愚痴るのが精一杯の抵抗さ。
そろそろ怒りますよ、先生。
そうやって君は怖い顔をよくするけれどね。勘違いしないでほしいよ。私が君に対して恐怖心を持っているのかと思ったら、それは大きな間違いなのだからね。いいかい？例えばの話だよ。私が雨の中捨てられてしまった子犬だと仮定しよう。君はおそらく拾わないだろうね。あっと、否定なんてするんじゃないよ。君という人間はこれでもよくわかっているつもりさ。雨の中打ちひしがれた私を拾ってくれるのは君ではなくて君の上司。そう、上司だ。その上司は君よりも理解があり、君よりも懐が深く、君よりも優しい。捨てられた私に対しても優しい微笑みを与えてくれる。君とは違うよ。いいかい、編集君。君はそんな上司のもとで働いているのだから、私にももっと優しくする権利があるのさ。
そろそろボコりますよ、先生。
ごめんなさい。
まったく、あなたはいつも回りくどいんですよ。めんどくさい。結局何が言いたいんですか？
編集君。
何ですか？
締め切り伸ばしてって編集長に頼んでみてくれる？
嫌です。